ピーメリーメリークリスマス冬さらがジーサスモーテナイハッピーメリーメリークリスマス冬さらがジーサスモーテナイさん、メリークリスマス。クリスマスおめでとうございます。今晩この場所で、あるいはライブ配信を通して皆さんと一緒にクリスマスの礼拝を持てることを嬉しく思います。私たちは毎週この時間に賛美の歌を歌って、聖書の話を聞いて、みんなで祈って祈る時間を持っています。今日もそのような時間を持ちますが、リラックスして参加していただけたらと思います。クリスマスはキリストの生まれた日です。キリストとは私たちが信じている神様です。今日はこの神様を少しでも知っていただけたらと思います。そして私たちは、神様がこの世界と私たち一人一人を創造されたことを信じています。人が何かを作るときに、目的とそれに対する思いがあると思います。同じように神様も目的と思いを持って、私たち一人一人を創造されました。ここに私たちが生まれた意味があります。そのことを思い巡らしながら、最初に君は愛されるためという賛美を歌っていきたいと思います。ご無理でない方はお立ちいただいて一緒に歌っていきましょう。 お座りください。神様は愛を持って私たち一人一人を作られました。つまり私たちは神と人とに愛されるためにこの世界に生まれてきました。私たちには今も神様の愛が注がれ続けています。でも自分の内側を見るときにそこに愛はあるでしょうか。残念ながら私たちの日常には人と人との間には愛のない争いがあります。特に無関心という愛の欠如があります。また自分の内にある愛の穴を何とか埋めようと人や物に依存します。神様に愛されているのにもかかわらずどうしてこうなってしまったのでしょうか。それは私たちのうちに罪があるからです。注がれている愛に気づかず神様の愛を受け取れず愛のないものとなってしまいました。だから今もう一度神様の愛を受け取りたいと思います。あなたは愛という歌を歌っていきます。歌える方はぜひ声に合わせて一緒に歌っていきましょう。
Bye.
神様は愛です。このことをもっと詳しく知るために牧師先生に聖書から話してもらおうと思います。その前にお祈りをしますので、目を閉じ静まっていただけたらと思います。お祈りします。神様、クリスマスをありがとうございます。あなたの愛を感謝します。しかし私たちはなかなかあなたの愛を受け取ることができず、気づくことができず、自分中心に歩んでいます。どうかこの時間、あなたの愛を知ることができるように導いてください。すべてに期待し委ねて、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会においでくださいました。今晩ですね、皆さんと一緒にクリスマスの喜びを味わえることを、とても嬉しく思っています。今晩初めて教会に来てくださった方、あるいは久しぶりに来てくださった方、それからいつも来てくださっている方、皆さんのことを歓迎したいと思います。クリスマスというのは何の日かと申しますと、プレゼントをもらう日ですね。子どもたちはサンタさんがプレゼントを持ってきてくれるのを楽しみに待ちわびています。それから恋人同士は素敵なプレゼントを贈り合う、そんな日でありましょう。実は神様から私たちにも特別なクリスマスのプレゼントが用意されているんです。今晩、ここにいらっしゃる皆さんお一人お一人がその神様のプレゼントを受け取って、帰っていただきたいなと思っています。それでは、最初にですね、聖書の言葉を読ませていただきたいと思います。スクリーンに出てきますので、そちらをどうぞご覧ください。新約聖書のヨハネによる福音書15章13節の言葉をお読みいたします。ヨハネ15章の第13節、人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。ここに命という言葉が出てきます。今年ほど命について考えさせられた年はなかったように思います。命が脅かされる、そして命が失われていく、だからこそ命の大切さを強く強く感じさせられた、そんな一年ではなかったかなと思うのです。今日はですね、生まれた意味というお話をさせていただきます。命の意味、生きている意味、そして生まれた意味、何のために生きているのか、何のために生まれてきたのか、そんなことをですね、皆さんと一緒に考えていけたらと思っています。私にはですね、タクシーの運転手をしている友達が東京に一人おります。彼の話を聞くとですね、タクシーというのはただお客さんを乗せて走るだけの仕事ではないんだなと、つくづく考えさせられます。夜の東京の街には喜怒哀楽、いろんな感情がですね、渦巻いているそうです。例えばお酒が入ってですね、もう上機嫌になって車に乗ってくる人もいます。またある人は仕事でうまくいかなくてですね、もうイライラしながらですね、ずっと不機嫌そうな顔で車の中で過ごす人もいます。そしてある人は上司の悪口を延々と吐き出すようにですね、その運転をしている彼にぶつけてくるような人もいるんだそうです。タクシーの中というのは誰も見ていない空間です。そして誰も、聞いていない、そういう場所です。だからついついですね、この本音が出てくる、もう見ず知らずの初めて会った運転手の彼に向かってもう自分の言いたいことをですね、ぶつけてくる、そんな人も結構いるんだそうです。ある時のことです。明け方近く、一人の若い女性が暗い顔つきをしてですね、乗ってきたんだそうです。最初は無言だったんです。何にも口を開きませんでした。でも突然ですね、ちょっと止めてと言ってですね、気持ち悪くなったの、 と言いながら、車を待たせて、そして彼女はですね公園の中に入っていったそうです。で彼はですねずっと待ってたんですけれども、でもなかなか帰ってこないんですね。でこうそのうちにタクシーの料金のメーターはどんどん上がっていきますし、何よりも彼女がもしかしたらもう倒れてるんじゃないかと心配になって様子を見に行ったんだそうです。すると彼女はですねもう地面を叩きながらそこで号泣して泣いていたんだそうです。それで車に戻ってから訳を聞くと、実は彼女は悪い男に騙されてですね裏切られたばかりだったんだそうです。その後再び車が走り出すと、彼女はそれからですねもうずっとその男の悪口をですねもう言いたい放題もう言いまくって、そして車を降りていったんだそうです。私は友達からその話を聞いてですね、タクシーというのはお客を運ぶだけではない、タクシーというのは人の人生までも乗せて走る、そんな仕事なんだなということを感じさせられました。皆さんは人生の喜怒哀楽をどこで出しているでしょうか。皆さんの本音を一体誰が聞いて、そして受け止めてくれるのでしょうか。人生というのは人が生まれる、そして人が生きると書きますよね。あなたは何のために生まれ、そして何のために生きているんでしょうか。あなたの生まれた意味、そしてあなたが生きている意味は何なのでしょうか。もう一度先ほどの聖書の言葉を読みたいと思います。スクリーンをご覧ください。ヨハネの15章13節、人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。この言葉はイエス・キリストという人が言った言葉です。言っただけではありません。キリストという人はこの言葉通りに生きた人、文字通りこれを生きた人でありました。大切な友のために命を捨てること、そのために生まれ、そのために生きる、そんな人生を送ったのがイエス・キリストという人だったのです。そしてこれこそが、この生き方こそがキリストが生まれてきた意味でもあるわけです。私はこのようなキリストの生き方を知ったときに、いやとても真似できないな、そんなふうに思いました。自分が大切にしているものを捨てたり、あるいは手放すというのはとてもつらいことです。毎日使っている便利なもの、それがないとすごく困るもの、絶対になくしたくないもの、私たちはそういうものをたくさん抱えながら生きています。それらを捨てるということなど到底考えることができません。でもキリストは命を捨てたのです。大切なものを捨てたのです。口だけではなく言葉だけではなく、本当に命を捨てるということを実行したのです。なぜそんなことができたのでしょうか。それは誰よりも大きな愛を持っていたからだと聖書は語るのです。このヨハネ15章13節は言います。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていませんと。私の友人夫婦にですね、去年、赤ちゃんが与えられました。すると彼らは子供が生まれて以来、毎日のようにインスタに赤ちゃんの写真や動画をですね上げるようになったんですね。ほぼ毎日もうそれがですね、来るわけです。で私も毎日そのインスタを見ながら、こうなんだかこう嬉しい気持ちになるわけですね。最初は寝てるだけの赤ちゃんですけれども、やがて表情が出てきて、そして笑うようになります。それから笑うだけではなく、次にこう手足をバタバタ動かしたり、目をキョロキョロさせたり、首をですね動かしたりできるようになってきます。さらに立っていくと寝返りを始めたり、お座りをするようになります。やがてハイハイをしたり、つかまり立ちをして、そして最近はですねもう本当に歩き始めている、そんな様子をその友人夫妻は毎日毎日上げてくれるわけです。赤ちゃんというのは自分一人では生きてはいけません。飲むことも食べることも全部人に用意してもらわなければ 自分でそれを探すことはできないのです。危険から身を守ることも、そして身の回りの必要を満たすことも、すべて親に頼らなければ生きていけないんです。しかしその夫婦は喜んで子育てに全力を尽くしています。自分のやりたいこともせず、寝る間も惜しんで我が子に必要なものを与え続けるんです。なぜそこまでするんでしょうか。それは彼らがその我が子を愛しているからです。愛以外の動機で子供を育てるということはできません。赤ちゃんは自分では何もできず、ひたすら受け取り続けるだけの生活をしています。それに対して親はひたすら与え続けるだけの生活をしています。もし愛がなかったら、とてもそれを続けていくことはできないでしょう。聖書にはこんな言葉があります。これもキリストの言った言葉なんですけれども、どうぞスクリーンを見てください。マルコの10章45節というところにこんな言葉が出てきます。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。キリストは命を捨てた人、いや命を与えた人であります。どうしてそんな大切なものを与えることができるんでしょうか。それは愛のゆえなのです。赤ちゃんというのは親を通して命を受け取って、そして生まれてきます。生まれた時だけではありません。親は自分の時間を捨て、自分の力を注ぎ、ある意味命がけで子育てをするわけです。受け取ることしかできない幼い我が子のために、親はひたすら与え続けて生きていくのです。なぜならば親は我が子を愛しているからです。イエス・キリストもまた命を捨て、そして命を与えたお方です。誰よりも大きな愛を持っていたゆえに、キリストは自分にとって最も大切なものを捧げ、最も大切な命を与えてくださったのです。キリストは一体誰のためにそんなことをしてくれたのでしょうか。それは大切な友のためだと書かれてあります。愛する友のために命を捨てる、命を与える、それがキリストの生まれた意味、そしてキリストが生きる目的であったのです。キリストの最も大切な愛する友人とは一体誰なのでしょうか。聖書は言います。そのキリストの友となったのはこの私であり、そしてあなたなのだと。今晩ここにいらっしゃるお一人お一人がイエス・キリストに愛されているキリストの友人なのです。あなたのためにクリスマスのプレゼントが用意されています。それはイエス・キリストからの贈り物であり、そしてキリストの命です。このプレゼントを愛するともに、そうあなたに受け取ってほしいのだとキリストは言われるのです。プレゼントを受け取るときに何か必要なものがあるでしょうか。友達や恋人から差し出されたそのプレゼントを受け取るときに、私たちは何か支払う必要があるでしょうか。何もありません。それをただ受け取るだけで良いのです。私のために用意された大切な贈り物、それをただただ受け取るだけで良い。皆さんはキリストからのそんな贈り物を受け取るでしょうか。それともそれをですね、いやいやいらないよと言って拒むのでしょうか。今年ですね、GoTo キャンペーンというものがありましたよね。今ちょっと GoTo 非常に大きな問題になっていまして、 GoTo ストップになってしまいましたけれども、 GoTo キャンペーン、 GoTo トラベル、 GoTo イート、まあいろいろあったわけですけれども、皆さん GoTo トラベル利用された方いるでしょうか。実は私もですね、この秋にちょっとした旅に出まして、まあコロナが少しおとなしくしていた頃だったので、旅に行ってみようかということで、すると この GoTo トラベルの恩恵に預かったわけですね。皆さんもご存知のように、この GoTo トラベルはなんと旅行代金の 35% を値引きしますという内容のものです。そればかりではありません。旅行代金のなんと 15% もの地域共通クーポン券なるものがですねついてきて、それを自由に使うことができる。つまり 35% と 15% 旅行代金のなんと半分だけで費用が済んでしまうという、そういうお得なキャンペーンなわけです。もちろん、その旅行代金の半分は国が持ちますと言ってるわけです。皆さんはそのような GoTo キャンペーン利用されるでしょうか。それともいやいやそんなものいらないよと言ってそれを拒まれるでしょうか。それを決めるのはあなた自身にかかっているのです。イエス・キリストは GoTo トラベルならぬ GoTo ライフを私たちに提供しておられます。ライフというのは人生、そしてライフというのは命を意味します。キリストがあなたに素晴らしい人生を、あなたのために大切な命を差し出しているのです。それを手に入れるためにあなたが何か高額な料金を支払う必要はありません。あなたが何か面倒くさい手続きをする必要もありません。 100% キリストが用意してくれたものをただ受け取るだけで良いのです。皆さんだったらそれを受け取られるでしょうか。それともいやいやそんなものいらないよと言ってそれを拒まれるでしょうか。さて、ここまでイエス・キリストの生まれた意味についてお話をしてきました。今度は私たち自身にそのことを向けて考えてみたいと思うのです。私が生まれた意味、私が生きている意味、それは一体どこにあるんでしょうか。それとも私の命も私の人生にも何にも意味がないというふうに考えるのでしょうか。大切なことがあります。それは私の生まれた意味を一体誰が決めるのかということです。私たちは普段生まれた意味を考えたりはしないかもしれません。何のために生まれ、何のために生きているのか、そんな難しいことを考えないよという人が多いかもしれません。しかし時に誰かが私の生まれた意味を問いただしてくることがあります。お前は一体何のために生まれたのか、お前は一体何のために生きているのか、そんなふうに迫ってくる人が時にいるわけです。皆さんの中に学校に通っている学生さんがきっといらっしゃると思うんですね。あるいはもう卒業したという人も、ここにいらっしゃるほとんど全ての人がかつて学校に行って、そして学生であったと思います。学校とは何するところなんだという嫌な質問がありますよね。学校というのは勉強するところだと私たちは何度も何度も聞かされてきたと思います。しかし時にはその勉強で結果が出なくて勉強するのが嫌になったという経験を誰もが一度や二度は感じたことがあるのではないでしょうか。しかし嫌になったからといって学校に行って勉強することをやめるわけにはいきません。なぜならば、もし学校に行ってるのに勉強をしないでいたらどうなるでしょうか。お前一体何のために学校に来てるんだ、勉強しなかったら学校に来る意味がないだろう、そんなふうに言われてしまうわけです。社会に出て会社で働く場合も全く同じだと思います。会社は仕事をするところです。職場で仕事をして結果を出す、みんな当たり前のようにそれをしています。もし会社に行って仕事をしなかったら、お前一体何のために会社に来てるんだ、お前会社に来てる意味がないだろうと、そんなふうに切り捨てられてしまうわけです。そんなふうに考えていくと、私たちが生きてる意味を測る物差しがどうもこの世の中にはあるようです。どんな物差しでしょうか。それは役に立つか立たないかという物差しだと思います。あなたが生まれ、そしてあなたが生きていくときに、あなたは家庭で 学校で、そして社会の中で何の役に立っているのか、そんな物差しで私たち一人一人が測られているのです。何かの役に立たなければ生きている意味がない、生まれてきた意味もない。世の中ではそんな風に評価され測られ、そして意味を決めつけられるということが多いのではないでしょうか。かつてですね、あのマザー・テレサがこんなことを言っていました。この世の最大の不幸は貧しさや環境によるのではない、この世の最大の不幸は誰からも必要とされていないと感じるところにある。マザーはそんなふうに言ったんですね。あなたは何の役にも立っていない、あなたは誰からも必要とされていない、そんな物差しで測られ、そんな評価しかしてもらえなくなるときに、私たちは自分が生きる意味も、そして自分が生まれた意味も見失ってしまうかもしれない。しかし聖書の神は私たちにこのように言われるのです。スクリーンをどうぞご覧ください。旧約聖書のイザヤ書43章4節の言葉、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。神様という方は私たちを高価で尊いと言ってくださる、そしてあなたが必要なのだと神様は語りかけてくださる。親が子供を愛するゆえに我が子を必要としているように、神様は私たちを愛するゆえにあなたが必要なのだ、あなたの存在が大事なのだ、そういうふうに言ってくださっているのです。そしてこのことを伝えるために神は人となってこの地上に来てくださいました。クリスマスに生まれたイエス・キリストはこの神様の愛のメッセージを伝えるために人として生まれたお方なのです。イエス・キリストはあなたのことを大切な友達だと言われます。大切なあなたのために私は命を捨てよう、あなたのために私は命を与えようと言ってくださる。皆さん、私たちが生まれてきた意味は一体どこにあるんでしょうか。私たちが生きている意味を一体どこで確かめることができるんでしょうか。一体誰があなたに生まれた意味を与え、そしてあなたが生きている意味を確かなものとして手渡してくれるのでしょうか。最後にですね、このお話をしてこのメッセージを終わりたいと思います。皆さん、エルビス・プレスリーという歌手をご存知でしょうか。そう、世界史上最も売れたソロアーティストと呼ばれる、そしてキングオブロックンロールと呼ばれる、そんな歌手、それがエルビス・プレスリーであります。エルビスは10代の頃に3つの目標を立てたそうですね。1つは有名になるということ、もう1つはお金持ちになるということ、そして3番目に幸せになるということでした。そしてその目標通りに彼は大成功を収めるわけですね。ある時エルビスはインタビューを受けたそうです。エルビス、あなたは10代の時から3つの目標を立ててきたそうですね。その目標は全部叶えられたでしょうか。すると彼はこう答えました。金持ちになりました、有名になりました、でも今地獄にいるほど僕は寂しい、そんなふうに答えたんだそうです。それから間もなくして彼は自宅のバスルームで亡くなっているのを発見されたのです。パスカルという人がこんな言葉を言っています。人には神の形をした空洞がある、それは神以外の何をもってしても満たすことはできない。私たち一人一人の心の中に神様の形をした空洞がある、そこに何を入れようとしても何をもって埋めようとしても満たすことができない、そんな穴がぽっかりと開いてるというのです。人間の虚しさを、人生の虚しさを満たすことができるのは神だけなのです。あなたの生まれた意味、あなたが生きていく意味、そしてあなたの命の意味を本当に握っておられるのは 神様だけなんです。今晩この話を聞いてくださった皆さんお一人一人が生まれた意味をあなた自身のものとされることを心から願ってやみません。皆さんの中にこういう話を今日初めて聞いたという方がいらっしゃるかもしれない。神とか聖書とか全然わからない、知らないよという方もいらっしゃるかもしれない。でも神様はクリスマスに大切なプレゼントを用意してくださいました。イエス・キリストをあなたの前に差し出しながら私たちへの愛を表してくださいました。私たち人間が虚しさの中で滅びていくのではなくて、私たちへの愛をしっかりと受け取り、そして命の意味をしっかりと握って、そして生きるものとなっていくことを神様は願っておられるのです。今日ここに来てくださった皆さんのために今から祝福のお祈りをさせていただきたいと思います。祈ることが初めてという方もですね、目を閉じてそして心を合わせて一緒に祈っていただければと思います。では一言お祈りをさせていただきます。神様、今から約2000年前イエス・キリストがこの地上に誕生しました。それは目に見えない神が目に見える人の姿をとって現れたものだと聖書は証言しています。今晩私たちは人が生きていく意味について考えました。自分が何のために生まれてきたのか、そのようなことを思い巡らしてみました。意味のある人生を送りたいと誰もが願っています。確かな生き方をしてこそ生まれてきた甲斐があるのだと誰もがそう考えます。イエス・キリストがクリスマスに生まれてきた意味、イエス・キリストが私たちに向けておられる言葉、そのようなことについて今日聞くことができました。どうか今私たち一人一人が生まれた意味、生きていく意味を神様あなたから受け取ることができますように。愛のゆえに私たちに与えてくださった確かな贈り物を今日ここにおられる一人一人がみんなが受け取って帰ることができますように。私たち人間の救い主となってくださった主、クリスマスの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。しばらく心の中でそれぞれで祈りの時を持っていきましょう。
メッセージを思い巡らしながら、ここで礼拝するためという歌を賛美していきましょう。
光闇に来る
最後に諸人こぞり手を歌っていきます。ご無理でない方はお立ちください。共に声を合わせて元気よく歌っていきましょう。 に皆さんでメリークリスマスと言って終わりたいと思います。せーの、
メリークリスマス。